理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第114回です。お送りいたしますのは吉安と
香里と
和田です。
よろしくお願いします。
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 5月の連休も終わりまして。
終わっちゃいました。
終わっちゃいましたよ。
どうしよう、なんか、次の祝日は結構先らしいんですよね。
そうです。6月に国民の祝日がないので。
どうしたらいいんでしょう。
どうしたらいいでしょうね。有給休暇を取るとか、仮病で休むとかですね。
ああ、後者がよろしゅうございます。
はい。
はい、では言い訳を考えておいてください。
いや、一生懸命働いて早く時間が過ぎるのを待ちましょう。
お、真面目だな。
優等生だな。
あれ？
ちょっとね、季節感の話をすると、
はい、
前回はなんかね、花の話をしたんですけど、
は
あ、私、中学校1年生とか2年生の時に、
はい、
多分1年生だと思うんですけど、入学直後4月の後半ぐらいに担任の先生から、こう、
はい、
木々のね、葉っぱの色が黄緑色な時期って今だけで本当に1週間ぐらいしかないっていうような話をされて、
うん、
それからなんとなくこう4月とか5月に木の葉っぱの色を見るようになったんですけど、
うんうんうん、
やっぱりこう新芽というか新しい葉が出る時って、葉っぱが、出てくる時にはすごく薄い緑色で、その後こう葉緑素が増えて濃い緑色になるっていう、なんていうの、新しい葉っぱが出る時期の独特の色だなぁなんて思いながら、
うん、
外を見てるんですけどね。なんていうのかな、私、ゴールデンウィークには帰省というか実家の方に帰省をして、
ウキーっていう声じゃなくて、
そっちじゃないです。お家に帰りました。
はあ、
で山の方にちょっとだけこう車で出かけたんですけど、
うん、
山って遠くから見ると青くて近くにだんだん緑色になるんですけど、すごく近くなったら、はい、やっぱ黄緑色というかですね、薄い緑色で、はあ、やっぱりゴールデンウィークぐらいの時は色が違うんだななんてしみじみと思ったりしたんですけど、小田さんと香織さんの俗に言 う, こう大型連休はどうでしたか？
俗に言う大型連休は、
はい、
なんだかんだ言って私あちこち行きましたね。
あ、そうなんですね。
お、
はい、なんかまあ、基本的に私の休みはカレンダー通りなんですけど、
うん、
プラス、まあ、普通の定休日というか、平日にもう一つ休みがあるので、それくっつけて、長野行って、宇都宮行って、名古屋行って、千葉行きました。
おぉ、あちこち行ってますね。
あちこち行きました。
和田さんは、
大移動ですね。
どっか行ったりしたんですか？
うん、僕はもうバッチリと会社にいました。
おう、
つまり、大型連休ではなかったわけですね。
仕事をエンジョイしていました。
そう、
お、エンジョイしてたんですね。それはすごいな。
さては負け惜しみだな。
そうですね、負け惜しみです。ゴールデンウィーク前にちょっとだけ休みはいただいたんですが、その間も会社に行かないっていうだけで仕事はしておりました。
なんじゃい。
は
あ、仕事無視。
ただですね、この先、今週末、この配信からの今週末になると思うんですが、
はい、
16日土曜日にはですね、ジャムステック海洋研究開発機構の横須賀本部の一般公開っていうのがありまして、
は
あ、あれです、地球っていう船作ってたりとか、
はい、そうです、そうです、
あとは深海6500、
海底探査するところですか、
はい、こう海の探査をしてるところですね。
へーへーへーへー、
ここの一般公開がありまして、
うん、
今話に出てきた深海6500っていう探査船も実物が展示されるんですよ。
へー、中入れるんですか？
はい、中入れるのかな、どうだろう、入れるとすごいですね、
うん、
でこれが16日にありますので、
うん、
すごく楽しみにしてたんですが、
はあ、
が土曜日は仕事です。
土曜日だけなんですね。
そうなんです、
今16日
1日だけです。
そのページを見てるんですけど、5月16日土曜日9時半から16時、15時半に受付終了で、場所はですね、横須賀のジャムステック本部、おっぱま駅下車、無料送迎バスありと、
はい、おっぱま駅。
そうです。京浜急行おっぱまっていうのがあるんですね。
へぇー。
はい。で、深海6500の実機展示。
はい。
あとは学術研究船、白鵬丸ですかね、これ。船内公開。
あ、じゃあ、中も見れるやつもあるってこ
と、うん、あとは公開セミナー。はい。
陸に上がってるんですか、それとも、船というか海高に浮いてるところに乗れるんですか。
学術研究船は多分あの港にくっついてるところで、うん、あのはしごで登って中見てまた降りてくる感じだと思うんですよ。
深海6500は基地に上げちゃって陸上で見ることになると思います。
はい、
ね、実は宇宙よりも地球のその深海深いところの方があんまり分かってないんですよね。
分かってないというか、地球の深いところも人が行ってなくて、うん、宇宙も人が行ってないっていうところで、
うん、
そうなんですよ。
実は近いところにも謎はたくさんあるわけですね。
そうですね、はい、
うん、
どこだっけ、江ノ島水族館、
はい、
にはこのジャムステックの協力で、深海のこう明かりが届かないところの生物っていうところの展示コーナーがあるはずです。
じゃ暗いんですか、展示してる場所も。
うん、暗いのと、あと、こう、エネルギーを地下のこう温泉が湧いてるようなとこあるじゃないですか。
は
あ、そういうところからエネルギーを取ってる生物の展示があったりします。
へぇ
などという感じもあって、
うん、
興味がある方はぜひ。
ぜひ。江ノ島。
江ノ島水族館は、江ノ島、
うん。
で、ジャムステックの一般公開は、
うん、
16日。
6日。
はい、私は16日17日は、デザインフェスタっていうところに行ってちょっと T シャツを売る手伝いをする予定です。
毎年やってるやつですか。
そうですね、春と秋にやっているやつで、友人が作っている化学 T シャツというのを売る手伝いをしています。
なるほど、私は多分仕事です、は
い、お疲れ様です。
お疲れ様です。皆さん、我々の代わりに16日ジャムステックを見てきてください。
はい。
行ってきてください。
雨天実施なので、ぜひ。
はい。
でですね、
うん、
今回は、お手紙というか、お手紙でいいのか。お手紙って言うとなんか紙っぽいんだよね。
お便り、はい、
お便りの紹介をする回なんですけれども、
はい。
和田さんがですね、前々回ぐらいというか、先々月ぐらいの、お便りで来た、砂鉄の話をね、ちょっと、いい案があるという話を持ってきたので、その辺を紹介してもらいましょうか。
砂鉄、はい、
そうなんです。あの、砂鉄が棒磁石にくっついちゃって取れなくなっちゃったっていうお便りをいただいてたと思うんですが。
ありましたね。吉安さんの答えは諦めてくださいでしたよね。
てか、事前につかない気をつけましょうっていうのを言った声があります。
あら？まあ、うんうんうん。
僕、あの後諦めずに考え続けまして。
ええ。
この方法だったらどうかなというのがあるんですが、
はい、
ですね、木工用ボンドを棒磁石に塗ります。砂鉄がついちゃった後、
木工用ボンドってあの白いやつですね。ちょっとだけ酸っぱい匂い
がする。いや、あの黄色い器に赤い蓋のやつですよね。
同じもの
そうです。で、あれを塗って、うんうん、乾くとあれペリペリペリと簡単に剥がれるので、
剥がれます、
剥がすと、はい、砂鉄ごと取れるんじゃなかろうかと。
おお、なるほど。実践は？
実践はしてません。
あら、まあ理屈では取れるんではなかろうかということなんで、まあぜひちょっとチャレンジしてみてください。でもなんか取れそうですね。
水を吸うタイプのものだと、こう接着剤が中にね染み込んじゃう可能性があるんですが、ほとんどの磁石は大丈夫なので、
はい、
木工用ボンドをつけた時にってことですね。
そうですそうです。
は
い、木の磁石はないので。大丈夫だと思うんですけど、
お困りの方はぜひ
やってみましょう。多分取れる感じが、
なんかそうですね、取れそうな印象があります。
あれ、
昔なんかボンドで遊びましたけどね。
あの、指に薄く塗って指紋取ったりしました。
やりました。
なんだっけ、下敷きみたいな上に、水性のマジックで絵を描いて、その上にボンドを塗って乾いてペリペリって剥がすと色が映ったっていう。
ああ、
それもやりました。
やりましたね。
やりました。
うん。
じゃあ、
なかなかボンド楽しかった。
あれね、磁石にも薄めに塗って大丈夫そうですね。
そうですね。
まあ、はい、ついてる砂鉄の量にもよるんでしょうけど、もしなんかいっぱいついてたら、 ボンドをなんか砂鉄に混ぜ混ぜする感じがいいんじゃないですかね。
おお、そうかも。なんか、うん、でも厚く塗っちゃうと乾くまで時間かかりそうだなと思って。
でもなんかその微妙に真ん中が白いやつで剥がすのがあのなんだろう、かさぶたを剥がすようなあの微妙に待ちきれない感じがいいんじゃないですか。
非常に完成的な
そうそうそうそう
コメントでいいですね。
待ちきれない具合がいいですよ。
確実にいたずらっ子の発想ですよね。
え、なんで？
なんかいたずらっ子ってそういうの我慢できなくて乾く前にペリペリってやっちゃうじゃないですか。
え、だって乾い、逆にボンドって乾きすぎちゃうと硬くなっちゃうじゃないですか、
は
い、
木工用ボンドは大丈夫ですよ。
あれ？でも乾くか乾かないかぐらいが一番柔らかくって、
あとね、端っこが剥がしやすい。
そうそうそうそうそうそう、ピリっていきますよね。
そうそうそう、
で失敗すると真ん中に白いのが残っててあーってなるんだけど
ということで、あの、
あれ
多分香里さんは、
はい、
木工用ボンド買いに行くと思いますこの後
ねえ、何に使おう磁石も買っといた方がいいのかな
そんな感じでお答えになってますでしょうか、はい、試してみてください。
ちょっと試してみてください。
はい、
ということで、
はい、
今回いただいたお便りの紹介の方に行ってみたいと思います。
はい、
今回もですね、いただいたメールのご紹介と質問に答えていこうと思うんですけれども、
はい、
毎月、10通以上かな、
うん、
メールをいただいていまして、まずは、
ありがとうございます。
皆さんのお名前の紹介をして、その後、いくつか質問のメールを中心にですね、ご紹介とそれに答えていきたいと思います。
はい。
では、はい、香里さん、皆さんのお名前の紹介をお願いします。
はい。ストリートボブさん、西に良いパパさん、ひとにどりさん、マイケル・ソータンさん、緊急対策本部長さん、エントトさん、ブツクサさん、ケイニャンゴさん、ハニャさん、クッキーモンスターさん、フェリオさん、サツキさん、テンタ、カツキ、ハルヒ、三兄弟さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このうちですね、何通かは、うん、和田さんへの質問で紹介とかしたので、
はい、
他の質問をメインにご紹介していきたいと思います。
はい。
はい。
ではまず、5つ目のメールです。ストリートボブさんからいただきました。以前からの記憶で、ブラックホールの中にはホワイトホールがあって、そこから星が生まれると聞いたことがあります。ブラックホールとホワイトホールはマンホールでつながっているのでしょうか？気になって眠れません。どうか真相を教えてください。と4月1日の0時0分にいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これどうなんですか？どうなんですか？ブラックホールとホワイトホールはマンホールでつながってるんですか？確か吉安さんマンホールの写真好きですよね。もしかしてブラックホールとマンホールをいつか撮りたいと思ってマンホールの写真撮ってるんですか？
ですね、
どうなんですか？どうなんですか？
まず最初に、
はい、
真面目に答えていいですか？
真面目に答えてください。
私が撮ってるのはマンホール蓋でマンホールではないんですよ
何が違うんですか？
私はあの蓋を取ってるんですね。穴を取ってるわけじゃない。
じゃあ、じゃあ、マンホールの蓋を外すと、ブラックホールとマンホールに違った。ブラックホールとホワイトホールにつながるってことですか？
結構つながってなくて。
あれ？
これね、ホワイトホールって、
はい。
こう、まだ、刹那だけでですね、
はい、
ホワイトホールを観測はされてないんですよ。
じゃあ逆を言えばブラックホールはもう存在が証明されてるんですか？
まあ、理屈上でもブラックホールっていうのは、うん、あるし、
うん、
外から見てもあそこはブラックホールに違いないっていう現象があって、
うんうんうん、
で、数式だけでいくとホワイトホールっていうのがあってもいいじゃないかと、
うんうん、
で数式になるんですか？ブラックホールとホワイトホールは。
要はブラックホールの式を反対にすると物がこう出てくるっていうのがあってもいいんじゃないかっていうのがあるんですけれども、
うんうんうん、
でエネルギー源が必要で、じゃあブラックホールに落ちた物がホワイトホールに出てくればっていう理屈はあったんですが、うん、まあ、ホワイトホールっていうのは、観測されてないですし、今はホワイトホールがあってあそこにみたいなものはないっていう話を、すいません、4月1日の0時0分のメールに真面目に答えてますけど
いや、じゃあ、とりあえず、ホワイトホールはまだ、存在が疑わしいということで置いといて。存在が
疑わしいというか、仮説レベルというかですね。
なるほど。で、はい、マンホールとつながってるんですか？
マンホールとはつながっていません。
つながってないんですか？ブラックホールも？
マンホールはですね、はい、人が入る穴で。
ブラックホールもでも人入ってきますよね。
ブラックホールに人が入るかどうかわかんないです。
でも吸い込まれるんじゃないですか？マンホールだってきっと吸い込まれますよ。
これですね、マンホールはですね、消火栓のマンホールとか吸い込まれないで、すぐ下に地面あったりするんですよ、抱くと。
何？
消火栓があって。
ホールじゃないってこと？
穴なんですけど、そんなに深くなくて。
うん、そこがブラックホールの底なんですか？
なので、ブラックホールではないんです。そこが浅いんです。
へぇー。
とかっていう感じでですね、ホールつながりではあるんですけれども、マンホールとブラックホールは、別なものです。
わかりました。これでストリートボブさんは眠れるんですかね。
多分眠れるようになるんじゃないかと思います。
でもきっとマンホールはつながってると思いますよ。
暗い穴が奥底につながっているっていうのはあると思います。
うん、そうですよ。
はい。あ、もう一個。
はい。
ストリートボブさんですね。
はい。
A0 サイズと B0 サイズの話をちょっと質問であってですね。
あ、そうですね。
はい。
紙の大きさ、紙の規格のことですよね。
そう、その話も前して、
はい。
A 版、B 版っていうのがあって、はい、それぞれ半分に切っても同じ形になりますよっていう縦横比で、
うん、
A の0っていうのが1平方メートルで半分ずつに切っていくと、A1、A2、A3、A4 っていう風な大きさになりますと、
うんうんうん。はい。
で、B 版っていうのは A 版と同じこう縦横比、半分にしても同じ形になる。
うん。
ですけど、面積違いなんですね。
A 版っていうのが国際規格でしたっけ？
まあ、国際的に、みんなが使っている規格で。
で、B 版っていうのが、まあ、日本独特の、規格ですね。
はい。
はあ、
で、B 版は B0 っていうのが 1.5 平方メートル。
あ、じゃあ A 版よりかちょっと大きいんですね。
そう、だから A5 と B5 比べると、
うん、
B5 の方が少し大きい。
でもフランス語はどうですかね。
英語とフランス語だとフランス語の方がちょっと発音が難しい。
なるほど、そうですね、
はい、
男性名詞とか女性名詞とかありますもんね。
そう、あとはこうはとかその発音がねより難しいものがあったりとか
です、ね、ふーってやつね。
あと母音子音のつなぎでね、喋ったり喋んなかったりするのがあったりして難しいんですよ。
そうなんですか。
はい、はあ、ということで B 版は A 版よりもちょっと大きめと、
はい、
いうことでございました。
はい、はい、
では次のメールに行ってみましょう。
はい、では次のメールです。ひとにどりさんからいただきました。先日のメールで火星の人という本を読んでいると書かせていただきましたが、ようやく読み終わったので報告させていただきます。解説の言葉を借りるなら、火星のロビンソン・クルーソー、もしくはアポロ13プラスキャストアウェイというこの内容、文句なしに面白かったです。空気、水はおろか、火星の土には微生物もいない状況で、たった一人で知識とアイディアを総動員させてサバイバルしていくというシチュエーション。片道のロケットで約半年、通信でも数分かかるという地球、火星間の壮大なスケール、とても面白くてぐいぐい引き込まれました。もし機会があったらぜひ読んでみてはと思いメールしましたといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
火星の人買ったんですが、うん、まだ読み始めていません。
お、なるほど。
買いになりましたか？
買いました。このメールをいただく前に買いました。
あ、そうなんですか。じゃあ、はい、前回のメールで吉安さんの興味を引き、とりあえず買ってみたと。
まだ読んでません。
じゃあ次回は吉安さんの、読み終わったっていう報告が。
次回って結構早いですよ。
いつか、あ、次回のメール紹介。
頑張ります。
1ヶ月後。
はい。
これ映画にもなるそうですよ。
お。
お、そうなんだ。
はい、リドリー・スコット監督で。
あ、そうなんだ。
うん、
なんかおすすめなこう SF 地味たお話とかありますか？
SF 地味た、
うん、去年この番組でも話したのかな、インターステラーとか映画をね、うん、見たりもしたんですけど、あれも、どっちかっていうと科学的な交渉が結構まめにしてあるものだったり、
うん、
あとは今年はSF って言っていいのかわからないですけど、スターウォーズの新シリーズも 始まったりしますよね。
そうですよね、そうですね、うん、ちょっと前でしたけどスターウォーズの日っていうのがあったじゃないですか。
ありました、
はい、
5月4日
そう May the Force be with you だっけ、
うん、
そうですそうです、
ね、かっこいいよね。
フォースと共にあらんことっていうのを文字入りで、
うん、そうそうそう
そうなんですよ。
誰が一番初めに言い始めたんですかね。
誰ですかね、アメリカ人の気が利く人が言い始めたんだと思うんですけどね、
たまたま耳から聞いた音声がってことですもんね。
で、なんかおすすめ小説とかおすすめ物語とかおすすめ本とかありますか。別に SF に限らず。
SF っぽいって言えば SF っぽいんですけども、うん、あの今ドラマでアルジャーノンに花束をってやってると思うんですが、テレビで。
あ、
はいはい、ダニール・キースでしたっけ。
はい、あれの原作は未だに読むと号泣します。
アルジャーノンに花束をは、まあ、再演とかもありましたけど、今までに2回舞台化されてるんですよね。で、2回見に行きましたよ。なかなかよろしかったです。
私も原作を読みました。
うん、ダニール・キースはすごく流行りましたよね、一時。
流行りましたね。
うん、
最後の一行読んだ瞬間に何回でも涙が出ます。
なかなかね、結構考えさせられるような内容ですよね。あっさりと読もうと思えば、ね、あっさりと読めるんですけどね、
ええ、
私のおすすめはですね、
うん、
ノンフィクションなんですけど、
はい、
これ紹介したかな、題名が銃病原菌鉄っていう。
え、銃ってガンですか。
ガン、
病原菌っていうのはもう病原菌、鉄っていうのは FE の鉄ですか。
そうです、ガンズ、
うんうんうん、
ジェームス・アン・スティールっていうのが現代らしいんですけど、これは人類の歴史の謎っていう副題がついてるんですけど、
はい、
なんでこうある地域では文明が発達してある地域で文明が発達しなかったかっていう話の本です。なんか歴史の本だけど、科学っぽかったり歴史っぽかったり、どっか小説っぽかったりするっていう本なんですよ。ただ、うん、結構重いんですね。
言い換えると分厚いってことですか。
うん、文庫に今なってるんで買いやすいんですけど、
うん、
確かですね、今私がちょっと見てるのは、ハードカバーの方の説明ですけど、はい、上巻317ページ下巻332ページっていうぐらいの本でですね、
うん、
これは私おすすめなんですけどね。
うーん、
人類がどう発達していくか、文明が発達したり、うん、言語が発達したり、
うん、
っていうので、その中でキーワードとして銃の話と病原菌の話と鉄の話が出てくるという。
へー、まあ、なんか文明が発達する上でのちょっとしたキーワードってことですね。
文明の発達だったりこう、
うん、
侵略だったり、
うん、
なんでこうヨーロッパ人の中南米侵略がうまくいったかとか。
あ、インカ帝国の滅亡とかそこら辺ですね。
そうそうそう、それは、西洋人が優れていたからではなくてとかっていう話が書いてある
。まあ、うん、なんかいろいろ伝説がタイミングよくその伝説通りのことが起こっちゃったとかなんかあったみたいですね。
そうそうそう、そんなことがあったりして、
うん、
なのでこう1万3000年の人類の歴史を振り返るような本になっていますので、機会があれば読んでいただきたいなと思っております。
おーい、
はい、
いいのか。
香里さんからのおすすめなくていいですか。
全然ちょっと話はずれるかもしれないんですけど、はい、私結構お気に入りなのが、バカアホ分布校っていう本が結構お気に入りなんですよね。
はい、
まあ、バカアホ分布校、
はい、簡単に言っちゃうとバカとアホの境界線どこっていう、まあ、ちょっとした疑問。
これあれですよね、
は
あ、こんな人がバカでこんな人がアホっていう境界線じゃなくて
ではなくて
日本の中でバカを使う地域とアホを使う地域の境界線って意味ですよね。
そうなんですよ。それが関西、今は関東の方でも放送してますけど、もともとは関西の番組であったナイトスクープっていう番組に、視聴者からの、まあ、質問として寄せられたハガキだったんですね。で、それを、まあ、レポーターの人が面白おかしく調べていったところが、 どんどんどんどん壮大な話になっていっちゃって、最終的には、下級校って言い方をするんですけど、まあ、京都を中心にして言葉の伝播、伝わり方っていう大きな壮大な話になっていっちゃったんですね。
下級っていうのは、
カタツムリですね。はい。なんかカタツムリみたいに、まあ、渦を巻いて、もう、言葉が伝わっていくっていうのの名残になってるんですよね。境界線っていうのが。
渦を巻いて伝わっていく。
まあ、渦というか、同心円状にっていうのが実際だったし、
なるほど、なるほど。
ただ、同心円といっても、例えば山があるとか、川があるっていうと、若干そこで遅くなったりするんですよ。電波のスピードが。なので、まあ、そういうデコボコはあるけど、そういうことを考慮すると、大体同じぐらいのスピードで、京都を中心に広がっていってるので、簡単に言っちゃうと、関西ってアホって言うじゃないですか。で、関東ってバカって言うじゃないですか。はい、だけど、飛んで九州の方行ってもバカって言うらしいんですよね。っていうのが、単に関東の言葉が伝わってるのではなくって、言葉として同じぐらいの時期に京都で発生した言葉が広がってって、まだアホっていう新しい言葉が伝わってないからバカっていう言葉が残ってるとか、それ以外にも同じような、なんだろう、アホもバカも人を思いっきりけなしすぎてない言葉らしいんですよね。若干愛嬌があるような言葉、人をけなしてる。
お前バ
カだな。そうそう
そう。言い方じゃないですか。
まあ、実際にはまあ言い方とかもあるんでしょうけど、そういう他、だからアホとバカ以外の言葉も、同じような意味を持ってた言葉っていうのもどんどん調べていくと出てって、それがまた綺麗に分布していくっていうようなのを、一回のバラエティ番組から発したものすごいレポートになって、なんかの学会で発表して絶賛されたっていうようなのがあったんですよね。なかなかそれは読んでてちょっと難しいというか、なかなか言葉の話なので頭に入っては来ないんですけど、ただ読み終わった後のなんていうのかな、すごい納得する、すごいなっていうのがすごく印象的な本でした。
はい、
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
おすすめです。
はい、では次のメールの紹介に行ってみましょう。
はい、はにゃさんからいただきました。太陽系から一番近い恒星はアルファケンタウリというのは本で読んだことがありますが、和田さんは 4.2 光年と言われましたが、私が読んだ本には 4.3 光年と書いてあったように思います。アンドロメダも本によって250万光年だったり230万または200万光年だったりもします。天文学的に正確な距離って決まってないものなのでしょうか。思えば何百万光年も離れているのに光が地球まで届くのも不思議ですね。宇宙空間って光は減衰しないんですね、といただきました。
ありがとうございます。
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 先に光の減衰の話をします。
はい、
あるところから出た光って、四方八方に広がるじゃないですか。
はい、
はい、
なので近くで見るのと遠くで見るのは、遠くで見た方が暗くなります。
それは、そこに向かってくる光の総量が少なくなるからってことですか。
まあ、そういうふうに思ってくれていいです。
うん、
分かりやすく言うと、あるところに1個点の光源、まあ、電球でも何でもいいんですけど、
はいはい、
でそれに例えば1メートルのところに例えば10センチの四角を書いてに切り取ったスリットというか壁を作ると、うん、2メートルのところに壁があれば、
うん、
そこには20センチ×20センチの明かりが見えるはずなんですね。
うんうんうん、
なんとなくわかります。点があって、うんうん、真四角なところ、はい、窓が1メートルのところにあって、
はい、
で2メートルのところで見ると、20センチから20センチの四角く明るいのが映るという感じで、うん、1メートルのところではこう10センチかける10センチの中の光が倍離れると20センチかける20センチ面積でいうと4倍になっちゃうから、光がの総量が同じでも明るさ4分の1になっちゃうのね。
その光が照らしてる面積が広くなるわけだから、
そう、
結果としては1点だけ見てみると暗くなるわけですね。
そうです。なので、遠ければ遠いほど星は暗く見えます。
うん、
で減衰は、宇宙空間の中のなんていうのかな、物がないところ、
うん、
であればほとんど減衰しないで届くんですけど、遠いと、うん、今言ったみたいに四方八方に広がるから暗くなると、要は暗く見えるというふうになりますね、う
ん、すごいですね。光っていうのは基本的にはまっすぐ飛んでくるってことですね。全然寄り道もせずに、
寄り道せずにまっすぐ飛んできます。
でもね、寄り道したくなりますよね、うん、
でも光は逆に寄り道をするきっかけがないと寄り道ができないですね。
あら、真面目なんですね。
真面目っていうか、あの意思があんまないんでそういう感じだと思ってくれればいいと思います。はい、
でもなんか本とか文献によって距離が違うっていうのはじゃあ何なんですか？
これはですね、もともと星までの距離を測るっていうのはとても難しくて、はい、割と近い月とか近い惑星だったら電波を発信してそれが帰ってくるまでの時間を測ることで距離を測ることができるんですが、
結構直接測れる感じですね、
うん、そうですね。ただ遠くにある恒星、自ら光り輝いている星っていうのは遠すぎてその方法が使えないんですね。
まあ出したはいいけどいつ帰ってくるか分かんないですもんね。
そうですね、
出したのが戻ってきたのか分かんないね、
弱まっちゃいますんで、でそこで考え出したのが、その星の本当の明るさをまず調べて、でそれが先ほどの吉田さんの話にありましたけども、どのくらい暗くなってるのか、あるいは明るく見えるのかっていうことを元に計算するっていう方法があります。
もともと10だったものが1になってるっていうと、その間の距離がどのくらいってわかるし、もともと100だったものが1にしか見えないんだったらずっと遠いしっていうような感じですね。
そうですね。
でも、うんうんうん、遠くなのにもともとの明るさがわかるのは、うん、なんで？
ああ、そうなんで？
そうなんです。本当の明るさっていうのはまずですね、その星から約 32.6 光年離れたところから見た時の明るさっていうのを、その星の本当の明るさ、これ絶対等級って言うんですが、この明るさとして定めます。
で、まあ、まず言葉の定義ですね。
そうですね、
はい、
ところがそこまで本当に行って 32.6 光年離れたところまで行くわけにはいかないので、
はい、
この星の光の特徴によって、例えば星の色、これ正確にはスペクトルって言うんですが、このスペクトルの星は元々の明るさがこれくらいだろうとか、それとか星が爆発するときに爆発の様子が決まってまして、
うん、
この爆発の様子をする星は元々の明るさがこれくらいの明るさだっていう絶対等級が分かるようにデータが取れてるんです。
あ、今までの観察からってことですね。
はい、
うん、
でその星がこの明るさに見えてるから地球からはこの距離のはずだ、でこの星はこの明るさだから地球からこの距離のはずっていう風にして計算していくんですけども、
うん、
じゃあ同じ星の色スペクトルだったら本当にぴったりその明るさかっていうと、やっぱり多少違いがありますし、計算する人によってもどういうデータ使うかっていうこともちょっと違ってきちゃうので、この計算する人によって構成までの距離っていうのはちょっとずつ違ってきちゃうんです。
なんか数字だけで言うと、まあ、250だろうが230だろうが200だろうが別によくねと思うけど、その実は50万光年の差があるわけですね。250万光年と200万光年だと50万光年も差があるけど、結局そこっていうのは計算、まあ、結局計算で求めているのに対して、その根拠となるデータの、選び方っていうのかな、それによって変わってくるっていう感じなんですね。
はい、あとはそのデータがいつ取られたものか、やっぱり最近になってくればどんどん精度は上がってきますので、
うん、
その計算をしたのがいつなのかっていうことにもよってちょっと変わってくると思います。
赤なのか赤みがかったオレンジなのかによって若干変わってくるわけですね
そうですね。
で
なちなみに200万光年以上離れたアンドロメダ銀河が肉眼でもなんとか見えるっていうのは、それだけたくさんの星が集まってるからなんですね。
あ、もともとがむちゃくちゃ明るいからすごく離れていても、はい、肉眼で見えるぐらいの明るさを保ってられるってことですね。
はい、
へえ。
もしあの距離に本当に星がポツンと一個だけあったら、もうほとんど見えないと思うんですが、
うん、
とんでもない数集まってるので、
うん、
豆電球がいっぱい集まってるようなイメージです。
うん、LED ではないんですね。
LED でも結構です。
どっちかというと豆電球な感じだと思います。
あ、そう、
うん、あっちくて、光が出てる感じなので。
そうか、 LED は熱くならないですもんね。冷たい光ですね、
う
ん、
そうで、豆電球の光を見ると、
うん、
フィラメントっていうあっちくなってるところが何度ぐらいか分かるのと同じように、遠くの光を見るだけでどんな星かが分かるっていうことなんですね。
あ、よく言うのが、ろうそくの炎で赤っぽいところとか青っぽいところで、温度が違うよっていうのがあったけど、そんなような感じなんですかね。
まあ、それに近い感じが、色によって温度は分かる。
で、何色に見えていて、どうだこうだだから、あそこはどのくらいの明るさだってことを求めてからやるんですね。はい、
手間がかかってるんですね。
20にも30にもいろんな計算意識に当てはめて出しているから、初めのほんのちょっとの誤差が結果としては大きな誤差になるって感じなんですね。
離れていく速さとかっていうので距離を求める方法とかもあったりして、いろんな方法で誤差を小さくしていくんですけど、調べ方とかあるデータが新しくなったりとかで変わっていくと。
まあ、あとは今回見られた本がいつ出版されたのかとか、いつ書かれたかによっても、まあ、変わってきちゃうわけですね。
そういうのもありますね。
なるほど、
はい、そんな感じでございました。
はい、
あり
がとうございます。
ありがとうございました。
では次をお願いします。
はい、天太、勝樹、春日三兄弟さんからいただきました。とうとう買いました、天体望遠鏡。フラッと立ち寄ったハードオフで5000円、特に箱とか説明書もないジャンク品。店員も素人らしく、特に説明もしてくれない。店内狭すぎて覗いてもいまいち。レンズの様子もわからず、レンズに汚れやカビがあるかも心配でした。でも 80mm って書いてあるし、確か 80mm あれば月のクレーターも見れたはずと思い、さらにビクセンって他の星系ポッドキャスト番組のスポンサーで聞きなじみがあったので、ギャンブルでしたが5000円ならと買ってしまいました。早速家の前で天体観測、とりあえず分かりやすい三日月を見てみました。するとクレーターがくっきり。心配したレンズも絶好調、子供たちも入れ替わり三日月を見て大喜び。とてもいい買い物となりました。ここで質問ですが、お手入れで気をつけることってありますか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
天体望遠鏡を中古で買われたということで。
買われましたか。
で、写真もいただいてるんですよね。
うん、
はい、拝見しました。
はい、
結構立派な、
立派だけどちょっと古い方の、
そうなんですか、
望遠鏡で、多分三脚と接眼レンズっていう覗くとこのレンズと、あと、天頂ミラーっていう90度曲げる、こう光を曲げるやつがくっついて5000円はお安いと思います。
うん、おー、じゃあ本当にいい買い物
じゃないかと思いますよ。
そうですね、大当たりですね。うん、
お手入れはカビを生やさないこと、落とさないことぐらいかな。
ですね。カビは大敵です。
そうすると、まあ、湿気を少なくするって言ってもちょっと難しいかもしれないけど、風通しがいいとか。
そう、長くしまっとくときには乾燥剤と一緒に入れてあげるぐらいかな。う
ん、は
い、
おー、なるほど。
あとは、レンズにホコリを溜めないぐらいかな。
それはキャップか何かがあるんですか？
キャップついてたりしますけどね。キャップついてなかったら、水平よりも下向きに。
あ、なるほど、なるほど。ふんふんふんふん、
はい、
乾燥剤はカメラ屋さんとかでレンズ用っていうの売ってますんで、それがカビ防止剤も多少入ってたりしていいかもしれません。
うん、
お菓子用じゃダメなんですか？
お菓子用のやつでも構わないですけど、カメラさんで売ってるのはですね、防カビ用の薬剤も一緒に入ってるのとかもあるので。
あ、なるほど。一石二鳥って感じなんですね。
長くこう、しまっておくときにはそんなも入れるといいんじゃないかなと。
まあ、でもできればあんまりしまわずに、何かの機会でちょこちょこ出して見てもらいたいですね。
そうですね。
そうですね。
で、この天太、勝樹、春日三兄弟さんの買われた望遠鏡っていうのは、屈折タイプって言って、レンズが先端にくっついていて、
はい、
筒の反対側に見るところ、接眼レンズっていうのをつけるところがくっついてるっていうタイプです。で、これはですね、後径、その、対物レンズっていう先の方のレンズが10センチを超えると結構お高くなるんですよね。
そうですね、レンズタイプはそうです。
うん、で、まあ、7センチとか8センチとか、もしかしたら6センチぐらいで、その、 そこが高級なやつとそうでもないやつがあったりするんですけど、
うん、
っていうのがあって、光景が大きいと暗い星まで見える、
うんうんうん、
っていうのが一般的な傾向です。
はい、これは別に望遠鏡に限らず双眼鏡でもそうですよね。
そうですね、光景が大きいってことは、はい、たくさんの光が受け取れるっていうことで、うん、私は屈折タイプを入門におすすめをするんですけど、
はい、
屈折の7センチとか8センチでそんなに高くないものがいいかななんて思っているんですけどね、うん、
はい、
でまさにその買われたものは、屈折の8センチということで、うん、入門にはいいんじゃないかななんて思うんですけど、
ね、それでしかも、レンズとかもコンディション悪くなかったってことなんで本当にお買い得だったんですね、
うん、で倍率をね、まあ、高くしすぎると星をこう視野の中に入れるのが大変なので、うん、低い倍率で月とかを見るところから練習するのがいいんじゃないかななんて思います。
そうかそうか、逆に、小さなところがすごく拡大されるから、ちょっと目的のものを見つけるのはちょっと難しいのですね。
慣れるまで難しいです、
うんうん、じゃあ、まあ、初めのうちは、まあ、見やすいものから見ていく感じですね、
はい、月ぐらいから見始めるのがいいんじゃないかと、
うん、クレーターが見えるとやっぱり結構違いますよね。
そうですね、あの、う
ん、感動しますね。
感動します、うん、特にですね、私がおすすめなのは半月ぐらいの時に見るのがいいと思います。
お、なんだっけ、なんとか X っていうのありましたね、
ま、あ、月面 X っていうのがありますけど、あ、
うん、
あの満月の時って明るくていいんですけど、
はい、
クレーターのデコボコ感とか分かんないんですよ。
あ、影がなかなか見づらいんですね、満月は逆に。
そうそう、真正面から光が当たっちゃうんで、
で半月ぐらいとかだと、まあ、横から光が当たってる分影が見えるからクレーターが分かりやすいんですね。
デコボコ感が見えるんじゃないかと、
うん、明るいとこと暗いとこの境目にあるクレーターを見ると、ね、クレーターの真ん中にポチッと小さい光が見える時があるんです、うん、クレーターって真ん中がとんがってるというか山になってる時があるので、周りは暗いんだけど、うん、そこだけ光が当たっててポツッと光が見える時があるんですね。そういうのを見るとやっぱり、あ、綺麗だなっていう感じがしますね。
地形が見える感じですよね。
ええ、
なるほど。
ちなみに和田さんは、
はい、
持ってらっしゃるのは屈折ではなくて反射型ですけど。
反射でした、はい、
反射型おすすめですか。
反射型はお手入れが楽。
お手入れが楽。
お手入れ楽です。で
カビにくい。
カビ
カビは微妙かな。
うん、では一緒。
まあ、僕カビ生やしちゃったことあるんですけども。
何、青カビですか。
あれ何カビなんですかね。
何でしょうね。
食べ物につくカビと違いますよね、多分ね。
ホコリとかについている油分を食べるようなカビだとは思うんですが。
ペニシリンとかそこからできるんじゃないですか。
それ違うと思います。
カビですね。
違うんですか。
なんか反射望遠鏡はあのコンパクトで。
そうなんですよ。
ええ、持ち運びもしやすいので。
反射望遠鏡は口径の割に安い。しね、
そうなんです、安いんです。
それもいいんですけど、
はい、
ただ一方で横から覗くこともあって導入がしづらい、あの視野に入れるの時に、直感的じゃない感じがあったり。
そうですね、はい、
あと、結構なんていうかな、温度に慣らさないと、
うん、そうですそうです、
像が安定しないっていうのがあったりするので、
へえ、
しばらく外に出しておいてから観察しないと、部屋の中に置いておくと望遠鏡自体が温まって中の空気も温まって部屋の外の空気との温度差で像がゆらゆら揺れちゃうんですね。
へー、
落ち着くまでしばらくかかります
とかっていうのとかがあります。
結構やっぱり望遠鏡によっても特性が違うんですね。
そうなんですね。
うーん、
私はどっちかっていうと入門は屈折の、80ミリぐらいのやつがおすすめかな。
なるほど。
うん、
あとは実際に物を覗いてみて、
はい、
レンズが変じゃないかは確認した方がいいんですね。
もし中古で買うんであれば、
うん、
レンズに傷とかカビとか、
うん、
分厚いホコリとか溜まってないかぐらいは見せてもらうのがいいと思います、はい、
あともし調整する機構がついてたら光軸っていうのを調整するとよりよく見えるようになるかもしれません。
うん、
うんね、
レンズがちゃんと焦点を結ばなくてずれちゃってる時があるんです、うん、これピントではなくてピントは合ってるんだけど像が歪んじゃってたりする時がありますので、もし調整できるようなものでしたらば一回調整してみると説明書を頼りによりシャープな像が見られます、
うんうん、
その辺もね、屈折はほとんど調整がなくて、 反射望遠鏡は調整があるものが多いんですよ。
反射望遠鏡派からの意見でした。
そうです。天体望遠鏡ね、月の次に何見るかっていうのがやっぱりなかなか難しくて、
うん、
とりあえずは木星と土星と金星っていう惑星シリーズを見るのがいいんじゃないかと思うし、
はい、
この夏は、この夏というか5月だったら金星、木星、土星みんな見えるので、
うん、
ぜひ、その辺を覗いてみたらいいんじゃないかなと思います。
はい、土星は、まあ、比較的我が綺麗な角度で見えるのと、
はい、
木星は、ガリレオ衛星って呼ばれてる、まあ、ちっちゃい粒が見えるかどうかっていうのと、
うん、
あと大反転
大赤斑よりもね、なんかね帯が見える感じの方が先に見えるんで、
島が
2本、ただ
そうです、ね、
はい、80ミリくらいだと微妙かもしれません。はい、
はい、
あと1個だけ、
はい、
望遠鏡って倍率を上げていくと、
うん、
星が動くのを追尾しなきゃいけなくなるんですね。
あ、はい、ちょっとでも星が動いちゃうと、もう、視野から外れちゃうわけですね。
そうで、星ってじりじり動いてるじゃないですか。
うん、
月の大きさが例えばこう視界視野の全部にこう丸々入るとしますよね。
うん、
そうすると5分で全部出ていっちゃうわけね。
おお、
そのくらいのスピードで空は動いているというか地球が回っているので、
結構早いですね。
うん、だから慣れないうちはですね、
うん、
あれさっきまで見えたのになくなっちゃったっていうのを追っかけるっていう練習をすることになると思うので、
うんうん、
ぜひその辺を承知の上でうまくやっていただきたいのと、もう一個最初にやんなきゃいけないことのいくつかを、大事なことがあって、
はいはい、
だいたい倍率の高い望遠鏡だとガイド用のちっちゃい望遠鏡みたいなのが横にくっついてるんですね。
はい、それは倍率が低いやつですか？
そう、それでだいたい合わせ込んで、
うん、
覗くと真ん中に来てるというか、
あ、
っていうのができるんですけど、
まずは全体的なところから当たりをつけてからより細かく見ていく必要があるんですね。
なんですけど、
うん、
ガイドスコープっていうのはだいたい調整が必要なんですよ。
ほにゃ、
うん、
要はただ単にくっつけただけだとガイドスコープのど真ん中と本物の望遠鏡のど真ん中が合ってないとガイドスコープの役割果たさないじゃないですか。
ああ、まあそうですね、同じ方向向いてなければ、
そう
ね、いくらガイドスコープでここって言っても俺見ねえよって話になっちゃいますもんね。
そうそうそうそう。で、うん、それを合わせるのは、うん、夜やっちゃダメなんですよ。それ昼間やっとくっていうのが大事。
それは、まあ、室内とかの分かりやすい目標で合わせとくってことですか？
ね、なるべく遠くのもので合わせなきゃいけなくて、
遠くの山の山頂とか何かのアンテナとか、
アンテナとか、
はい、じゃあもう分かるうちに、はっきりと対象が分かるうちに合わせておくっていう下準備があるんですね。
そうです。それと、はい、ピント合わせの練習を明るい時に一度やる、
うんうん、
で星ってさっきも言った通り星に向いてない望遠鏡を覗くと真っ暗なのね、
はあ、
でピント合わせても、はい、どこでピント合わせてるか分かんないんで、
うん、
まずはガイドスコープのセンター合わせをする、
うん、
明るいところで遠くの山とか鉄塔で、うん、ピント調整の練習をするのと、
うん、
このレンズをはめたらどのくらいですごく遠いものにピントが合うかの距離感をだいたい掴んでおくっていうのをやっておくと夜になって慌てないので、
うん、あ、真っ黒になっちゃったら、まあ、結局見えなかったら見えないでわたわたするしって感じになっちゃうから、
そうです、
まあ、なるべく明るいうちに一回練習しておきましょうって感じですね。
昼間外でやっておくことがあるので、
そうですね、
それを忘れないと良いと思いますし、お父さんお母さんが子供たちを見るときには、うん、その辺の準備をちゃんとやっておくと、うん、いい格好ができます。
裏の下準備が大切ってことですね。
大事です、大事です、
はい、
あとは手元を夜照らすときなんかには明るい懐中電灯を使っちゃうと暗いのが見えなくなっちゃうので、懐中電灯に赤い布、まあ、光は通す程度の赤い布とか、うん、赤いセロファンとかをかぶせて手元照らすようにすると目に影響しなくってそのまま暗いものがすぐ見えるようになります。
暗順の明順のってやつですね、
はい、
ああ、なんか昔やりましたね、うん、
はい、
うん、はい、
そんな感じでこれから春もそうですけど、はい、夏になって新しい星たちがまた見えてきますので、
うん、
天体望遠鏡の購入とか新しいの、ね、手に入れるという考 考えている方は参考にしてみてください。
はい、
はい、
というわけでいろんなメールを紹介してきました。5月にもねメール何通かもらっていて、また、うん、6月の最初の頃に5月にもらったメールのご紹介をしたいと思います。
はい、
はい、
ではメールの送り先など香里さんからご紹介をお願いします。
はい、そんな理科の時間 B では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では理科の時間 B を含めそんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんな IP またはそんなプロジェクトで検索してみてください。
はい。というわけで皆さんのメールを紹介したそんな理科の時間 B 第114回、これくらいにしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と
和田と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ごきげんよう。